6ページから15ページ、特集、つながれる人と場所がこの町にはきっとある。子供の発達に少し気になることがあったとき、病気や事故でこれまで当たり前だった生活が突然変わってしまったとき、SNS やネットに情報があふれすぎている今、何が正しいのか分からず、これからどうなるのだろうと自分の中で不安をため込んでしまいがち。でもそんな時、この町にはあなたの不安を受け止めてくれる人や場所がきっとある。人と人とのつながりがどうしても希薄になりがちな今、一歩を踏み出すにはどうしても力がいるけれど、その不安を最初の一歩を踏み出す力に変え、歩み始めた人、その歩みを支える人たちに話を聞きに行った。3枚の写真の説明です。ページをまたいでの1枚の大きな写真は、中央に3組の障害のあるお子さんとママたち。両端には特別支援教育コーディネーターの小松先生と鳥羽先生。笑顔あふれるお話し会の集合写真です。その下には特別支援学校の生徒2人が自作した陶芸作品を持っている写真。口述の黒沢さんと児玉郡市障害者就労支援センターの加藤さんが談笑している写真もあります。つながっていればなんとかなるんだよという大きな見出しです。この先どうなるんだろう、その不安と向き合いつつも一歩を踏み出し、今では NPO 法人代表も務められている内田さん。つながっていればなんとかなると語るその思いの原点に迫る。誰にどこに相談すればいいかわからなかった。自閉症の子供を子育てしながら、どうしても先のことに不安や悩みを抱えてしまうことがあったんです。そうした中でふと相談相手だったり同じ悩みを共有できる仲間が欲しいなと思ったのがきっかけで立ち上げたのがマ・ルークでした。ひらがなでマ・ドット・ルークと書きます。もともと移住で本庄に来たため、当初誰にどこに相談すればいいのか本当にわからなかったという内田さん。そうした中で特別支援学校のママ友やイベントで知り合った方を集めて立ち上げた NPO 法人マ・ルークは、今では同じように知的発達障害のある子どもを持つ親が不安や悩みを相談するだけでなく、自ら子どもたちの未来を考えるための場所となりつつある。必要なのは地域の信頼できる支援者に出会うこと。将来のことを不安に思っている親御さんも多くいらっしゃると思うんです。でも少なくとも子どものことに関しては大丈夫だよって言ってあげたい。うちの子もそうだけど今ではなんとかなるって思えてるんです。当初は今自分が死んだらこのあとどうなるんだろうと考えてしまう日々が続いていたという内田さん。ただマ・ルークの活動を通してさまざまな方とつながる中で知識もつき、先の見通しも立ったことでその不安感は徐々に薄れていったそう。今の時代 SNS やネットに情報があふれすぎていて余計に心配になってしまう親も多いと思います。でもネットの中ではなく、市内には素敵な支援者さんがたくさんいる。まずはそういった方に相談して生のアドバイスを聞くのが本当に大切だと思います。 NPO 法人マ・ルークの 内田明子さんと陽介くんの写真が2枚あります。インタビューには息子の陽介くんも参加。一緒にいて笑いが絶えない内田さんと陽介くんの姿が印象的でした。勇気を出して相談してみて。相談するということは、自分や自分の子供に何かあるのではないかと自覚すること。ハードルが高いことなのはすごく理解しています。それでも、もし勇気を持って来てくれた方は、ぜひつながりたいと話してくれた内田さん。一番大事なのは、状況を理解してくれるいい支援者さんにつながること。どこが窓口を開けているのか、どこに相談しに行ったらいいのかというのも一緒に考えるので、もし迷われている方がいれば会いに来てほしいです。 NPO 法人マ・ルーク、メールアドレス isg.kodama@gmail.com。障害のある子どもを持つ親や日々支援にあたる方が一息つける場所として、マ・ルークカフェ等のイベント開催。本特集ではマ・ルークが主催するイベントウォームブルー本庄もご紹介。詳しくは15ページへ。詳しくはこちらとあり、二次元コードがあります。 NPO 法人マ・ルークの和室にてマスクをしながら談笑する写真があります。ここまで清水でした。
障害のあるお子さんを育てるママの思い。この子には幸せに生きてほしい。障害のあるお子さんのママたちによるお話し会を開催。日常のことや普段話さない本音までお話ししていただきました。3人のママたちが写っています。中央は橋本ひろかさん、知的障害を伴う自閉スペクトラム症のあるお子さんのママ。左側、下山美穂さん、知的障害や強度行動障害のあるお子さんのママ。右側は菊池美希さん、知的障害を伴う自閉スペクトラム症のあるお子さんのママ。3人のママたちの笑顔の写真です。最初は受け止めきれず涙が止まらなかった。お子さんの発達の違いに気づいたきっかけを教えてください。菊池さん、3歳過ぎても喋り始めなくて、だんだん自閉症特有の動きをしていた中で、保育園の先生にお話をいただいたのが最初でした。橋本さん、うちの子は1歳半健診の時に単語は話していたんですけど、積み木を積まない、指差しをしないというのがあって、心配になって保健師さんに相談をしたら、お母さんの違和感があるならと後押しされ、受診したところ自閉症の診断をされたという感じですね。下山さん、はじめはお姉ちゃんの様子を見てもらうためにさくらんぼ教室に連れて行って、弟のたくむも年子だったので一緒に連れて行っていたんです。 その時、たくむくんの方が急いだ方がいいという話を作業療法士の方からいただいて、その時点で受診し、自閉症の診断を受けました。その時、どのように受け止められましたか？下山さん、診察を受けてその足で児童発達支援の契約をするときに、現実を受け止めなきゃいけない思いと、将来への不安が押し寄せてしまい、すごく泣きました。菊池さん、下山さんと同じように、違いに気づいたときは不安で泣きました。最初は本当に辛かったですけど、夫の支えもあって、切り替えて前に進むことができました。橋本さん、私は息子の診断が下されたとき、まだ下の妹が生後2ヶ月だったんですね。なので、二人を育てていくのに必死で、大変だったとは思うんですが、当時のことはもうあんまり思い出せないんです。写真があります。下山たくむくん、ほっぺにピースがかわいいと書いてあり、ほっぺにピースをしている笑顔の写真が写っています。まずは相談をして、とにかく誰かとつながることが大切。不安に思った時にしてよかったなと思うことはありますか？菊池さん、まずは療育に通い始めて本当に良かったなって思います。そこからお話しできるママさんができたりしたので、同じ悩みを相談できる人が身の回りにできたことが一番良かったと思ってます。下山さん、とにかく誰かとつながることだと思います。迷いもあると思うんだけど、とにかく心配なら行動してみる。そうすると、その行動を自然と後押ししてくれる人や場所があるんです。私も現在進行中で不安や悩みが尽きないですが、私たち家族は周囲に支えてもらっているからこそ日々を送れていると思っています。日々支えてくださる地域の皆さんに心から感謝しています。橋本さん、息子に気になるところが出てきたとき、迷わず相談に行こうって決断できたことで、早めに支援を受けることができたんです。なので、ちょっとでも気になるところがあるなら、最初の一歩を踏み出すのは、すごく勇気がいるとは思うんですけど、まずは相談することが大切だと思います。この子だからこそ、日々の中で感じられる喜びがある。子育てをしながら嬉しかったエピソードはありますか？下山さん、日々何気ない日常を感じられる瞬間が本当に幸せです。苦しい時もあるけれど、だからこそ 何気ない時間が光り輝いて見える。私にとってたくむは、そんな深い喜びに気づかせてくれた存在です。橋本さん、うちの子は自閉症があるので、もともと人に対して関心が薄かったんですけど、それでも外に出ていく中で友達とか先生と触れ合って楽しそうにしているところとか見ると本当に嬉しいです。少しずつだけど成長してくれているんだなって。菊池さん、皆さんと同じで日々の中で成長を感じられた時の喜びが人一番大きいなって思います。これは特性を持っているこの子だからこそこんなに感動できるんだなって心からそう思います。一人で抱え込まずに周りの助けを借りて、お子さんを育てる親御さんたちにメッセージをお願いします。菊池さん、娘の就学について最初は特別支援学校一択で考えていました。しかし、特別支援学校の小松先生が親身になって相談に乗ってくださり、地域の小学校へ行くという選択肢もあることに気づかせてくださいました。小春のためになる選択をしようと、地域の小学校の見学をはじめ、両校に何度も足を運び、悩みましたが、朝日小学校へ進学させることを決めました。進学について同じように迷われる方は多いと思いますが、相談できる場所があったことが本当に良かったと思っています。親だけで悩まず、相談できる場所を作っておくことはとても大切だと思います。下山さん、無理をせずにできないこと、難しいことがあるんだとしたら、周りに相談することが大切だと思います。まずは絶対に一人では抱えないこと、私も周りの方の力をたくさん借りて日々を過ごせているので、一人で全部抱えなくていいよって言ってあげたいです。橋本さん、私が一番つらかったのが、子供の診断が下ってないんだけど、この子には何かあるんじゃないかって誰にも相談できずに悩んでいる時期でした。なので、もし同じように少しでも悩んでいることがあれば、家族でも市役所の方とかでも良いんですけど、まずは相談してみてください。お子さんの写真が3枚あります。2枚は菊池小春ちゃんの写真です。小春ちゃんの写真1枚目。おもちゃを並べるのが大好きと書かれており、キャラクターのようなおもちゃが5体ぐらい並べてあります。もう1枚の小春ちゃんの写真は、待っている間、アンパンマンの絵を描いてくれた 小春ちゃんと書いてあり、アンパンマンの絵を持った小春ちゃんと友達が写っています。3枚目は橋本真宙くん、遊具で遊んで楽しそうって書いてあり、シーソーのようなものに乗って笑っている写真です。写真の説明終わります。今回のお話し会には小松先生のお声掛けで保護者の皆さんの他に小春ちゃんが入学予定の朝日小学校から特別支援教育コーディネーターの鳥羽先生、写真一番左も参加、保護者の皆さんが今抱えている悩みについても話に出るなど、お話し会自体がつながる場となっていました。写真があります。鳥羽先生と保護者の方 4,5 人が話をしている様子です。写真の説明終わります。さくらんぼ教室、作業療法士とのやりとりの中でお子さんの成長発達を確認し、関わり方を考えていく教室です。子ども家庭センターページ13で実施しています。悩んでいることがあればまずはご相談を。県立本庄特別支援学校特別支援教育コーディネーター小松彩先生、就学や学校のこと、発達や支援方法など悩んでいることを聞かせてください。他の支援機関につなぐこともできます。詳しくはページ13相談先ガイドへ。小松先生の笑顔の写真が写っています。ここまで中宗でした。
踏み出した一歩を後押しする人と場、一緒に歩んでいくことを大切にする。県立本庄特別支援学校。学校を卒業した後、この子たちがどういうふうにこの社会の中で、そして地域の中で生きていくのかというのは常に考えながら接しています。そう話すのは県立本庄特別支援学校で中学1年生の学年主任を務める坂田先生だ。本庄特別支援学校は知的障害がある子どもたちを教育する学校で、学習指導要領に基づき一人一人の実態に応じた学びを大切にしながら、卒業後地域の中でどう生きていくかを見据えた指導を行っている。やはり大事なのは子どものことをよく知ること。親御さんや子ども自身と信頼関係を築きながら一緒に歩んでいくことを大切にしています。授業では無理強いをせずにできることから取り組んでもらえるよう、一人一人丁寧に向き合っている姿勢が印象的だった。子どもたちは純粋なので、授業がつまらない時とか逆に楽しい時とか、どうにかしてそれを表現して伝えてくれるんです。なので僕も向き合う時は人と人としてどれだけ自分の気持ちが伝わるようにできるかすごく考えています。 学校はこれからも子どもたちの小さな一歩を受け止め、社会へつながる力を後押ししていく。作業学習の様子。特別支援学校では作業学習として生徒が紙すきや陶芸等に取り組み、作った作品の販布や販売を行っています。写真は生徒が実際に作業に取り組んでいる様子。顔は真剣そのものでした。として紙すきの様子と陶芸の仕上げの様子の写真があります。授業の様子として先生を囲む3人の生徒の写真。ページ上には県立本庄特別支援学校坂田拓夢先生の写真があります。ページ下、チェック。参加してみませんか。ハート教室。発達に心配のある4から6歳の就学前幼児と保護者を対象とした親子教室です。子どもたちには小集団での遊び、保護者には話したり出会ったりする場を提供しています。まずはお電話ください。県立本庄特別支援学校、電話 24-3747。 幼児の会、リズム遊び、サーキット、絵本の読み聞かせ等を行います。保護者の会、子どもとの関わり方について、家庭での過ごし方、就学についてなど、お気軽にご相談ください。大きな絵本を持つ先生の写真があります。どんな人でも活躍できる場がある。就労継続支援 B 型、10人十色。就労継続支援 B 型10人十色は、働く経験や技術を積むため通所される利用者の方で日々にぎわっている。週1回1時間からでもいいんです。まずは外に出て人と関わることから始めてほしいんです。代表の根岸さんが特に大事にしているのが人との関わり。事業所を覗いてみると、利用者や職員が和気あいあいと話しながら、それぞれのペースで作業を行っていた。これまで就労を考えていても、最初の一歩を踏み出せずにいる人たちを多く見てきたという根岸さんは、できる、できないより、まずはやってみること。作業を通して人と関わることで自分の将来の可能性を広げていくことが大事なんですと話す。もともとコーヒー業界で活躍されていた中で、障害のある方の感覚や集中力に触れ衝撃を受けたという根岸さん。作業署名の10人十色の通り、どんな人でもそれぞれに活躍できる場があると語る。障害等の理由で一般就労ができない方も、実は能力や技術は十分あることの方が多いんです。大切なのは一歩を踏み出し、人と関わりを持つこと。十人十色はこれからもその一歩を応援しながら、それぞれの方の人生の選択肢を増やしていきたいです。就労継続支援 B 型とは、障害や体調等の理由で一般就労が難しい方が自分のペースで安心して働くことのできる福祉サービスです。軽作業などを通して働く経験や生活リズム作りを支援しています。とあり、 皆さんで作業している写真があります。十人十色オリジナルブレンド、利用者の方が実際に焙煎等の作業を行い生産販売を行っているこだわりの一品、作業所やイベント等で販売していますとあり、十人十色オリジナルブレンドの写真があります。ページ上にオリジナルブレンドを持つ女性と男性2人の写真、その左横に就労継続支援 B 型十人十色の根岸優さんの写真があります。ページ下ポイント、あなたが読んでいる広報誌も、実は広報本庄の配送作業の一部を市内にある様々な事業者、事業所に通われている皆さんにお手伝いいただいています。ご協力事業者、事業所の皆さん、スカイノート本庄、ウーリー本庄、ワーク、ミサト、太陽のようで春、ポノポノ、笑顔工房、花輪の森、十人十色。広報誌がお手元に届き、読むことができるのも、こうした皆さんのつながりがあってこそなんです。広報の仕分け作業の様子の写真と、吹き出して、私たちも広報本庄のお手伝いをしていますとあり、広報を持つ男性二人の写真があります。ここまで吉川でした。
あの日の一歩が人生を変えた。黒沢さんの歩み。支援者とつながれたことで、自分は前に進むことができた。写真があります。吉沢病院、黒沢隆さんの写真です。写真終わります。黒沢さんは仕事中に心不全で倒れたことで、現在も心臓にペースメーカーを入れながら生活を送っている。救急搬送後、心臓が5度も止まり、意識を失ったまま過ごした1週間もあったという黒沢さん。後から聞いて自分でもわけわかんなくなっちゃって、そんなドラマみたいなこともあるのかなって思いました。退院後も半年間は何もできず、心も時間も止まってしまったようで、自分が障害者なんだっていうことも受け入れられず、何をしていいかもわからなかった、と話す。そんな中、転機となったのが、小玉郡市障害者就労支援センター、以下、就労支援センターの加藤さんとの出会い。知り合いからの紹介で就労支援センターを訪れた黒沢さんは、最初は不信感があったのか全然話さなかった、と加藤さん。その後少しずつ思いを打ち明けられたことで、黒沢さんにも変化が生まれた。全部打ち明けたら本当に楽になって、人間って聞いてもらえるだけでありがたいことってあるんだなって思いました。支援者とのつながりが黒沢さんの心を支えていった。その後、就労支援センターの紹介もあり、体を慣らすために短時間勤務で市内の病院で働き始めた。疲れたら休憩し、勤務時間も相談しながら伸ばしていくリハビリ出勤の形で勤務。職場では 合理的配慮を受けつつ、できることはどんどん任され、清掃業務から総務の仕事へと役割も広がり、2年で正社員に。黒沢さん自身も2月に挑戦したら、どんどん仕事が楽しくなった、と話す。倒れた経験は、苦しみだけではなく、生き方を変えるきっかけにもなった。倒れてよかったって言い方は悪いけど、倒れたからこそ変われた。お酒もタバコもやめ、家族への感謝も言葉にできるようになったという黒沢さんは、母親に産んでくれてありがとうございますって初めて言えたんですよ、と話してくれた。インタビューの最後に、黒沢さんは同じように不安を抱える人へこう呼びかけた。あの時、自分も就労支援センターに行って、支援者とつながり、障害者になったことを受け止められたことで、自分の生き方とか心の面も含めて生まれ変われたんだと思います。なのでまず、周りに甘えること、そして相談してみてほしい。自分だけで抱えていると、何も良いことは生まれてこないんです。文中に写真が3枚掲載されています。お互いに息の合った掛け合いを見せてくれた加藤さんと黒沢さんとあり、向かい合い楽しげに会話を楽しむ加藤さんと黒沢さんの写真です。2枚目は人生の第2章。今の生活を人生の第2章と話す黒沢さん。畑仕事という新しい趣味も生まれ、就労支援センターや職場へ野菜を届けることもあるそう。と記載があり、耕運機を使って農作業に励む黒沢さんの写真。3枚目はヘルプマークをつけての生活。前はつけられなかったというヘルプマーク。自分が障害者であることを受け止められた今では、出かけるときに必ずつけているとのこと。とあり、ヘルプマークのついたバッグを肩から下げ、歩く黒沢さんの写真が掲載されています。写真終わります。あなたからの連絡待ってます。障害福祉相談先ガイド。今回の特集を通して、当事者の皆さんが一様に話していたのが、誰かとつながることの大切さ。そして、この街には、あなたを待っている人と場所があるということ。もし、あなたが行き場のない不安を抱えているなら、まずは相談することから始めてみませんか？障害福祉全般に関すること。障害者手帳交付、各種サービスに関する相談。本庄市障害福祉課、電話 25-1125。支所市民福祉課、電話 71-5889。 日々の生活や家族との関わりに関する相談、児玉郡市障害者生活支援センター、身体に障害のある方、障害者生活支援センター爽やか友愛会、電話 25-5620。 知的に障害のある方、障害者生活支援センター、爽やか、林家の里、電話 25-5630。精神に障害のある方、障害者生活支援センター、三里、三里会、電話 76-3646。障害に関する専門的、総合的な相談、小玉郡市障害者帰還相談支援センター U&I ホミカ、電話 71-4040。 U&I ホミカ福田さんの写真が掲載されています。さらに吹き出しでどこに相談していいかわからないときはぜひご相談をと記載されています。特に就労に関すること、小玉郡市障害者就労支援センター、ハローワークなどと連携し、障害のある人と働く場所の架け橋として就労に関しての支援を行っています。電話 22-3064。 小玉郡市障害者就労支援センター加藤さんの写真が掲載されています。さらに吹き出しに働きたい気持ちがある方はぜひご相談をと記載されています。子どもの発達に不安がある場合、本庄市子ども家庭センター、乳幼児の発達や健康に関する相談、母子保健係、電話 71-4502。 年中児以降の発達支援に関する相談、発達教育支援係スキップ、電話 27-5550。 県立本庄特別支援学校、地域のセンター的機能として子どもの発達支援に関する悩みに応じた相談を受け付けています。本人、保護者、支援者、括弧保育士、教諭等、括弧閉じ、問わず、どなたでもご相談ください。電話 24-3747。 県立本庄特別支援学校、小松先生の写真が掲載されています。さらに、吹き出しで、地域とあなたをつなぎます、と記載されています。ここまで、鎌野でした。
普段は関わりの少ないあなたも一歩を踏み出そう。1、発達障害、神経発達症候群を知ろう。発達障害は、生まれつきの脳の特性により、コミュニケーション、行動学習に偏りが生じ、日常生活に支障をきたす状態です。その性質上、見た目ではわからないため、変わった人、困った人と誤解されやすく、なかなか理解されにくい特性です。4月は世界自閉症啓発デー、4月2日、発達障害啓発週間、4月2日から8日。この機会に自閉症や発達障害への理解を深め、共に生きていくためできることはないか考えてみませんか。発達障害の主な分類と性質。自閉スペクトラム症 ASD 言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対人関係、社会性の障害、パターン化した行動、こだわりなどの特徴を持ちます。注意欠如、多動症、ADHD、集中できない、不注意、じっとしていられない、多動、多弁、考えるよりも先に動く、衝動的な行動などの特徴を持ちます。学習障害、LD、スラッシュ、限局性学習症、SLD、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示す様々な状態を言います。図があります。複数の障害が重なって現れることもありますとあり、ASD、HDHD、SLD、スラッシュ、LD の3つの主要な発達障害を円で示し、円が重なり合っている図です。大人の発達障害って聞いたことある？他人とのコミュニケーションが苦手、その場の空気が読めない、遅刻や忘れ物が多い。もしかしたら発達障害が原因かもしれません。人間関係や仕事でのつまずきから発達障害に気づく場合もあります。まずは専門の窓口や医療機関に相談してみましょう。詳しくは政府広報オンラインホームページをご覧くださいとあり、二次元コードが載っています。2. できることから始めてみませんか？町で暮らす私たちにも配慮を必要としている方へできることがあります。障害のある方やヘルプマークを身につけている方が困っている様子を見かけたら、ぜひお声掛けをしてみてください。ヘルプマークとは、外見からわからなくても配慮を必要としている方がそのことを周囲に知らせるマークのこと。ヘルプマークには赤字に縦に並んだ白い十字とハートがデザインされています。リュックサックにヘルプマークをつけた男の子と、トートーバッグにヘルプマークをつけた女性のイラストがあります。市のヘルプマーク交付窓口、障害福祉課電話 25-1125、市所市民福祉課電話 71-5889。 合理的配慮の提供を行っていますか？国、自治体、そして民間事業者が障害のある方へ合理的配慮を提供することについて法律で義務化されています。あなたの配慮が共生社会実現のための一歩となります。私たちに何ができるのか考えるところから始めてみませんか？合理的配慮の提供って？合理的配慮、障害のある人からの申し出により平等な生活を送れるよう社会的な障壁を取り除くことを、過度な負担にならない範囲で対応を行うこと。実施例や実際の法令など、詳しくは政府広報オンラインホームページをご覧くださいとあり、二次元コードが載っています。イベントにも足を運んでみよう。ウォームブルー本庄2026、つながれる人と場所がこの街にはきっとある。タイトルの背景にイラストがあります。複数の人や建物が立ち並ぶ街並みが空から見下ろしたように描かれています。手前には様々なポーズをとるハニポンたちがいます。タイトルもイラストもブルーを基調とした色使いになっています。イラスト説明 終わります。ブルー、青色は自閉症啓発を象徴し、希望、癒し、平穏を表す色。世界自閉症啓発デー4月2日と発達障害啓発週間4月2日から8日に合わせイベントを開催します。スペシャルイベント、映画上映と喋ろう会、日時4月5日日曜、受付午後1時、午後1時30分上映開始、午後3時30分喋ろう会。会場、本庄ガスエコハニポンプラザ。映画上映、チョコレートな人々、心や体に障害がある人、シングルペアレントや不登校経験者、セクシュアルマイノリティなど多様な人たちが働きやすくしっかり稼げる職場づくりを続け、全国に52拠点を持つクオンチョコレートの19年の軌跡、喋ろう会、学校のこと、思春期のこと、将来のこと、趣味のこと、映画の感想など、何でも気楽にお話ししませんか？映画、チョコレートの人々のポスター写真があります。さまざまな色と形のチョコレートがモザイクのように並べられ、そのところどころに複数の人が小さく写っています。ポスター左脇には縦書きで、温めれば何度でもやり直せると書かれています。写真説明終わります。ブルーライトアップ。発達障害について理解を深められるよう、青色にライトアップするイベントです。期間、3月27日金曜から4月12日日曜。場所、本庄ガスエコハニポンプラザ。青色にライトアップされたハニポンプラザの写真があります。啓発展示、パネル展示や絵、ハートのモチーフで階段を飾ります。期間、3月28日土曜から4月12日日曜。場所、本庄ガスエコハニポンプラザ大階段。青色で飾られた大階段の写真があります。アンドモアイベンツ。本庄特別支援学校制作品販売会。本庄特別支援学校の作業学習における制作品を販売します。日時、3月30日月曜、午後1時から3時。場所、本庄ガスエコハニポンプラザ1階展示ホール。パネル展示、自閉症啓発デー、発達障害啓発週間の啓発のため、パネル等の掲示、放課後等デイサービスでの制作品を展示します。期間、3月31日火曜から4月9日木曜。場所、市役所1階市民ホール。作業所マルシェ。福祉作業所による雑貨や食品の販売会を行います。日時、4月12日日曜、午前11時から午後3時。場所、カフェ二の倉。NPO 法人マルーク内田さんの写真があります。右手を上げ、吹き出しにイベントでお待ちしていますと書かれています。お問い合わせ、NPO 法人マルーク、ウォームブルー本庄実行委員会、メールアドレス、warmbluehonjo@gmail.com。 ここまで鴨田でした。